はい、レイヤー X Now、第38回かな。たまに数字間違っちゃうんですけども、38回です。はい、レイヤー X Now はですね、レイヤー X の開発メンバーの、と組織のことを赤裸々に知ってもらうというところで始めたポッドキャストになります。が、直近はいろいろな会社の、他の会社の方を呼んで、ゲストとして呼んで、収録なんかもやってまして、今回は前回に引き続き、スマート HR 新 CEO の芹沢さんに来ていただいて、今回はですね、スマート HR のこれからの話をしようと思っております。ので、芹沢さんのこと知りたい方は、ぜひ前半の方をまず聞いてから聞いていただけると、スッと入ってくるのかなと思います。芹沢さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。で、前半ね、あれでも結構やっぱ時間短いなと思ったんですけど、
喋りたい。あっという間でしたね。
はいはいはい、本当はね、4、5回ぐらい撮ってもいいんじゃないかと思っちゃうんですけど、時間がね、ないですからね。
はい。
はい。で、今回ちょっと未来の話をしていきたいなと思っていて、SaaS 組織の未来とか。
はいはい。
で、まあ、その中で最初にちょっと聞きたかったのが、CEO に、まあ、今回なられて、なんか CTO の業務との差分ってどこと捉えてるのかなっていうのを聞いてみたいなと。思ってます。前回ちょっと CTO って何って話からスタートしたので、ちょっとその辺の話をしてください。はいはい
はい。あ、でもこれはもうやってみるまで分かんなかったんですけど、当たり前ですけど、めちゃくちゃ差分ありましたね。で、CTO の頃っていうのは、やっぱりそのプロダクトに関するオーナーシップが、プロダクトとそれを作るための組織に関するオーナーシップがすごく強かったんで、もうそれをいかにスケールさせていくかみたいなことをずっと考えていたんですけど、まあ CEO になると、まあそれがもう組織、事業と組織になるって感じですね。事業と組織をいかに継続的に成長させていくかみたいな視点になるので、もう考えることがまあほぼ違うっていう感じですね。ただ組織については、まあ対象としているのは人の集まりなので、まあそこはプロダクトチームから全社員になったっていう数のスケールの違いかなと思うんですけど、やっぱりその事業とプロダクトっていうのは全然違うんだなっていうのをすごく痛感しております、今は。
具体的にどう違うんですか？その事業とプロダクトって言った時の差って。
プロダクトに関して言うと、まあ自分がエンジニアでずっと物を作ってきて結構勘どころがあるっていうのも、あったんですけど、うんうんうん、まあ、なんとなくこう未来のことまでわかるんですけど、やっぱ事業って、まだ経験値がそんなにないっていうのもあり、わからないことだらけだなと思っておりますし、あと、まあ、多分この後も話すかもしれないですけど、スマート HR っていうのは、まあ、もともとこのスマート HR というプロダクトを作って、その一つの事業を伸ばしてきたんですけど、まあ、今後ずっと成長させるためには一つの事業って限界があるみたいなことは、まあ、当たり前ですけど言われておりまして、まあ、それを持続、今後10年、20年、30年ってずっと組織として成長していくためには、どういうふうに事業を仕込んでいけばいいのかみたいなところを、考える必要があって、まあ、そのあたりは、あんまり会社としてもですね、今まできちんとやってこなかったところなので、まあ、僕自身もすごく、面白いと思いますし、まあ、会社としてもすごくチャレンジングなことをやっているなという状況ですね。
なんか今こうエンジニアから事業をすべて見るようになって、なんかその特に解像度の低い領域ってどの辺になるんですか？事業って。
事業の解像度
低い。売り方ですかね。はい。売り方とかです。売り方
とかはですね、やっぱり COO の倉橋さんがとても優秀な方ですので、あんまり心配していないというか、おそらくすごくきちっとやってくれるだろうという信頼があるので、そんなに心配していないんですけど、やっぱり組織として、持続的にその新しい事業をイノベーションで作っていくっていうところは、やっぱりすごく難しいなと思いますね。イノベーションのジレンマっていうすごく有名な本があると思うんですけど、やっぱりそのイノベーションを一つ起こして、その事業を育てていく、ことまではできるんですけど、その2発目を作るのがやっぱすごく難しいと言われているんですよね。で、そういうのはやっぱり1個の事業を育てていくうちに、イノベーションを起こしにくい組織になっていくっていうのが一般的に言われていまして、で、まあ、それを振り返ってみても、そうだなと思うんですよ。まあ、6年前にスマート HR、6年、ぐらいですかね、世に出した後、やっぱそれをどんどん拡大していくっていうことにすごく特化して、まあ、これは別にいいことなんですよね。で、実際それで、サービスも、どんどんグロースしていったんですけど、じゃあ、この組織で新しい何かを始めるかってなった時に、やっぱり、じゃあどうやって、今から01で新規事業をやるんだっけみたいなのを、まあ、去年とかもトライしたんですけど、なかなかうまく、こう、足取りが重くなってしまっているな、みたいなのもあってですね。まあ、このあたりは、まあ、組織構造を踏まえ、もう変える、なんか考えつつ、どうやって継続的に事業を生み出していくかっていうのは、もうやっていく、いろいろ変えていかないといけないんだな、と思ってますね。
ちょっとその辺の話はもうさっさと進んで、こう、スマート HR の未来の話につなげていけたらなと思うんですけど、
うんうん、
今って大体500人ぐらいですね、会社の規模で言うと。
500人ぐらいです、はい。
はいはい。こっから、まあ、規模もそれを超えていくわけじゃないですか。まあ、多分、採用もすごい絶好調でやられてると思うので。で、するとなんかこの、今からのスマート HR って、まあ、目指す先とか、まあ、今考えてることを、なんかこう、簡単に言語化するとどこを目指していて、うんうん、なんかそれに対して、例えば3つぐらい課題挙げるとしたらどういうものがあるんですか？
目指すべきところはですね、何から話そうかな。まあ、今、スマート HR って一般的な認知として、人事労務を効率化していくサービスを提供している会社っていう認知があると思うんですけど、実はこの1年ぐらいですね、いわゆる一般的に言うタレントマネジメントみたいな領域もやっておりまして、その人材のポテンシャルをどんどん高めていく、より働きやすい環境にしていくみたいなこともやっているんですね。で、ここの認知もどんどん高めていきたいですし、事業的なプレゼンスも高めていきたいと。スマート HR っていうのは人事労務を効率化しているだけの会社じゃなくて、もうトータルで見た日本の働きやすさを前に進めていってる会社なんですよっていう認知に変えたいと思っていて、そのためにどんどん事業を成長させていく必要があるっていうのが、やっていきたいことなんですよね。で、それの達成する上で、やっぱり課題ってなることもやっぱりいくつかあって、3つですよね。3つ挙げるとすると、まあ、一つは、やっぱ人数が増えてきたことによる、まあ、カルチャー維持の難しさみたいな、まあ、前回もカルチャーについて松本さんとお話しさせていただいたんですけど、まあ、昨今はやっぱりリモートワークみたいなことも進んできたりしていて、で、かつ人数もどんどん増えてくる中で、どうやってその会社としてのカルチャーを浸透させていくのかみたいなところは、すごく今後絶対課題になるなっていうのが一つ。と、あと、まあ、ちょっとさっきも話したとこと同じなんですけど、事業展開の方法ですかね。新しく事業を作ってそれを育てていくっていう、その組織の構造をどうやって作っていくかみたいなところがもう一つ。で、三つですよね。あとなんかあるかな。でも、なんかその二つが今考えてる一番大きなことなので、まあ、なんでそういうところですかね。
まあ、一個目はね、この前の、僕らのインタビューを見てもらえればいいなと思ってるので、
あれですね、今回はね、全てが
集約から外しましょうか。
また同じこと言ってますからね、きっと。
はい。事業展開の方法論ですね。うん、なんかこの辺って、もうこれからこう、これぐらいの事業数なのか、例えばまあ、KPI いろいろあると思うんですけど、なんか事業展開をやっているって状態ってどういうふうに定義してるんですか？
今ですね、まさ、今年から本当に始めていて、まあ、10年後、20年後、スマート HR ってどういう事業を展開してるといいんだっけ？で、その時の売り上げの、規模がこれぐらいになっていて、まあ、その事業、なんかいわゆるポートフォリオ、事業ポートフォリオがどうなっているべきかっていうのを、まさにですね、今月から作り始めておりますと。なので、具体的なこと、解像度の高いことって実はこの段階では言えないんですけど、まあ、そういうのをまず策定するっていうのが第一かなと思っています。で、そういう未来の目標をまずは作って、そこから逆算してですね、じゃあそれを実現するためにはどうしたらいいんだっけっていうのを、これから先考え、今年、本当、紙機で考えていきたいなと思ってるんですよね。で、その達成する手段って、まあ、内製する、僕たちの会社で作っていくっていうのもありますし、すでにスマート HR 社がいくつか展開しているようなグループ会社を増やしていくっていうのもあると思いますし、まあ、あとは、まあ、どこかの会社と MA をするみたいなこともあると思いますし、なんかいろんな方法が考えられると思うんですよね。その業務提携とかももちろんありますし。なんで、まあ、そこに対するアプローチっていうところの解像度を高めていくっていうのがその次のステップ。で、それができたら、じゃあその次に、じゃあそういう、まあ、グループ会社をたくさん作ったりとか、まあ、MA をして、PMI みたいなことをしていくための組織構造ってどうなんだっけっていうのを、その次に考えていこうかなっていう。大体この3ステップっていうのをやっていきたいなっていうところを考えてます。
この目標から逆算してっていうの結構レイヤー X、なんかこれまで事業作りが結構その形をとっていたような気はしていて、結果的には。
あ、素晴らしいですね。はい。
はい。福島が、ノートでですね、なんかレイヤー X の事業ポートフォリオこうなっていくよっていう図をたまに出してるんですけど、うんうんうん、まあ請求書をフックに、まあ最終的には今、企業間決済とか、まあファイナンスの領域、まああとはまあ僕らが、まあ事業上発生する業務手続きの効率化みたいなところ、まあ含めてこう扇形の図をね、書いてるんですけど、なんかああやってかっこよく書いてみたはいいんだけど、結局収束したのが、それを引っ張れるリーダーの数に制約を受けるっていうことに気づいて。
はいはいはいはい、はい。で、そうですよね。はい。
はい。 なんか今3つぐらい事業持ってるんですよね、うん、僕らの中で、
はいはい、
で3つでも結構大変だなという気持ちを持っていて、
わかりますわかります
その前の僕 DMM いたんですけど、 DMM の実は管理会計のところの取り組み僕もやってたんですけど、方法作ったりとか、
うんうんうん、
あれも58事業あってさらにカオスでしたね。
へえ、そうですよねそれをいかにこう取りまとめていくかっていうところがやっぱり強みになると思うんですよね。
そうですね、基本が投資じゃないですか、うん、投資誰をどこに配置して、でその人を信じてどれぐらいの、まあ、リソースを預けるのかみたいな、
うんうんうん、
でそれはなんか他に預けるよりもどうしてそこに預けた方がいいのかっていうロジックを頭の中に作るみたいな、
うんうん
うん、結局なんかこう個人的には、うん、こいつを信じられる経営者なのかっていう人に収束してくる問題になってくるなというのが
それもありますね。
そう、なってきましたね。約束を守れるのかみたいな。なんか管理会計とかもそれの補助でしかないし、うん、まあ MA にしろ、何にしろ一緒だなっていうふうには思っています。
うんうん、そう思います。
難しいですよね。
ですね。
じゃあ、ここの、じゃあ、未来像作りは今それをけんけんがくがく叩いてるところなんですか？
ですね。今一番やってるところがそこですね。僕一人で進めてるというわけではないんですけど、うん、はい。一番フォーカスしています。
逆にそれを一人じゃなくてみんなでやるって時のなんかこうどんな議論の仕方をしてるんですか？結構難しくてこう発散する議論って。
うんうんうん、うん。
一回目でも進めるじゃないですか。
そうですね。
として。うん、
この、まあ1月から始めてるんですけど、まあ今、先週ぐらいまではもうとにかくいろんな人と話して、アイデアを発散させるっていうことをやってましたね。で、今はちょっと、いろんな人と話すっていうのはやめて、それをいただいた意見をもとに、ストーリーを作って収束させていくみたいなところを今取り組んでいるって感じですね。で、この次にそこに対して事業性を見出していくみたいな感じですね。夢だけではもう食っていけないので、じゃあこれができた時にどうやって会社としては利益を上げていくんだっけみたいな。まあ、市場性を調べつつ、そこに対してどれだけ僕らが、シェアを取れそうなのかみたいなところを考えて、どんどん現実に落とし込んでいくみたいなのが、まあ、今月、これの残りやっていくっていう感じですね。
この中のそのポートフォリオの一つが宮田さんのやる新規事業とかだったりするんですか？
ですね。はい。そこにももちろん絡んできます。
なるほど。なんか、独立して本当に自由にやっていくのか、なんかこういう戦略の一つとして宮田さんがあそこに突っ込んだのかっていうのはすごい気になっていて。
ああ、そうですね。ただ、まあ、順番的には実は宮田さんの新規事業のアイディアの方が先にあって、まあ、とはいえ、宮田さんもずっと創業期からこの会社の事業とか見てきたんで、なんとなく、暗黙知として、お互い、将来多分こうなるだろうな、みたいなのはあったと思うんですよ。共通の認識みたいな。なので、蓋を開けてみたらそんなにずれてないよね、みたいな結果だったっていうのが、正直なとこかもしれないですね。なんかその、明文化された僕らの将来のビジョンとか、事業ポートフォリオっていうのは今までなかったんですけど、まあ、今回作っていくうちに、あ、なんかやっぱりそこに繋がってきそうだね、みたいなことが、やっと明文化されたっていう感じです。
なるほど、なるほど。まあ、気づいたら、まあ、同じ脳みそだったから、みんな考えてることとそんなずれない、みたいな感じだったんです
ね。ずれないですね。まあ、あとは話しながらなんかお互いアジャストしてったっていうのももちろんあると思うんですけど、はい。まあ、でもそんなになんか嫌な感じじゃなくて、なんかすごく、めちゃくちゃやっぱりいいシナジー出ますね、みたいな感じに今なってます。
シナジーって言葉は難しいですね。なんか新規事業の考え方として、こう既存事業の周辺に作っていくのか、まあ完全に土新規みたいなところをやるのかで言うと、今のお話伺ってると、どっちかというとこう既存事業からどんどん染み出していくみたいな方向をやるんですか？
ああ、でも土新規で作っておいて最終的につながるみたいな、まあちょっとなんか言葉で説明するのがすごく難しいんですけど、なんかそんな感じになる予感がしています。
なるほど。なんか、土新規結構難しいなっていうのを、これメルカリさんのこれまでの変遷を見ていて、まあ、思ってて、最近、新生創造者ができたじゃないですか。
うんうんうん、ああ、はいはいはい。
はい。旧創造者から新生創造者になるにあたって、今、創造者がやってることって、メルカリのショップタブを作るじゃないですか。それまでって、こう、いろんなアプリを作ってきたところから、あれ見てて、やっぱりこう、周辺事業と、なんかそうじゃない事業で立ち上げ方の難易度が全然違うなっていう気はしたんですよね。
うんうん、そうですね。
そこら辺はまあ、とはいえ気にせず新規事業ガンガンやっていくぜみたいな。飛び地でも。
風になる可能性が、まあちょっとまだ何も結論は出ていないんですけど。
はいはいはいはい、はい。あ、まあ確かにここでこう結論風に話してしまうと聞いてる社内の方とか混乱されるんで
気をつけます。そう、僕らの中でもまだ分かっていないです。ただ、なんかそういう可能性ももちろんあるな、みたいな感じですね。
はいはいはい、 なんかこれ進めていく上で、なんか芹沢さんが一番フォーカスしてるのってどういうことなんですか、今。
でもそうですね、その作業に一番フォーカスしつつ、まあ、あとはその、なんかみんながワクワクしてくれるかっていうところですかね。僕らが描いてる事業ポートフォリオを今のスマート HR で働いてくださってる人たちが聞いたときに、すごいワクワク、この会社でそんなことできるんだみたいな。そこにまで持ってくまでを見たいとか、自分がやっぱり引き続きそこに関わっていきたいっていうようなワクワクを覚えていただけるかどうかっていうのはすごく気にしてるし、気にして、フォーカスしてるところだと思うんですね。それを作るっていうのをフォーカスしてますね。
で今の話、それ CTO との差分の一番でかいとこな気がしていて、全社員を沸かせる、やっぱりこう、ビジョンとか、将来の形を提供するのが CEO だと思うんですよね。まあ、提供というか、こう、顔色を伺うわけじゃないんだけど、なんかぶっ飛んだこと言ったらみんながテンション上がってるぜみたいな状態が理想だと思ってて。
そうですね。まあ、この前の話とつながるんですけど、やっぱりいかに熱狂を作り出すかだと思っておりまして、まあ、500人を超えた規模の中で、みんなが一つのビジョンを信じて熱狂していくためのそのビジョンを作れるかどうか。で、そのビジョンの元になっているのは事業のロードマップっていうような、ものをいかに作るかっていうところですかね。
この熱狂ってどっから来るんですかね。なんかこう、いろんな500人もいるといろんな視点があるじゃないですか。テンション上がるポイントも。なんかこれってどういうふうにこう熱狂を、まあ基準を作るというか、なんか自分の中で熱狂というのはこういうことだよねみたいなことを意識してる。
まあいろんな形の熱狂があると思うんですけど、企業においては、まあ企業組織においてはですね、やっぱ組織って何が組織たらしめてるかというと、人が集まっただけで組織じゃなくて、その人が集まって共通の目的を持った時に組織になるって言われてる。ですよね。で、やっぱりその共通の目的っていうところをいかに強く作って、そこに、その共通の目的を信じて達成する気持ちをいかに高めるかだと思っていて、それが高まった時に熱狂が生まれると僕は思っておりますと。なので、その共通の目的イコールビジョンみたいなところを頑張って作ってるっていうところですね。
じゃあ、会社のビジョンを少しアップデートするようなことも今後出てくるんですか？
あ、出てくると思います。はい。まあ、ミッション、ビジョンみたいなところですよね。
確かに広がるわけですもんね。今、スマート HR でやってることから
さ。おっしゃる通り、おっしゃる通り、うん。はい。
なるほど。じゃあ、そこから広がっていって、複数の事業がやって、どんどん立ち上がっていくのが、これからのスマート HR みたいな感じなんですね。
なっていきたいなと思ってます。
いやー、難易度高そうですね。
思います。もう、夢は優しいですよね、これ、本当に。まあ、今が多分一番楽しいんですよ。まあ、夢をこう、はい、広げていくみたいな。ただ、それを、現実的に、じゃあ、授業をどうやって作りましたみたいな。あとが、もう、さっき、松本さんがおっしゃってたみたいに、もう、やってみたらめっちゃ大変です、みたいなのの連続になってくるんだろうなって思ってますね。
なんですよね。なんか、その、任せられるかどうかってすごく大事だと思っていて。なんか、そこは結構、レイヤー X って、僕も福島も、なんだかんだこう、事業にがっつり入っていくタイプなんですよね。
はいはいはいはい。
はい、もう、俺が立ち上げるぞぐらいの勢いでやっぱ入ってしまうということが結構あったりするんで、はい。だからそうするとスケールしないじゃないですか。まあ僕と福島が動ける分しか。で、それをスケールするために、なんかこう、いや、僕も福島もなんかこう、入んない方がむしろ事業伸びるわっていう仲間を集めてくるみたいな。ところにすごいこう、頭を使うみたいな感じになしないとねって話は。訳してますね。
あ、でもそうですね。やっぱり人間の特性として事業を作る、ゼロイチで作っていくのが得意な人もいれば、その事業をまとめてコーディネートしていくのが得意な人も多分いると思っていて、で多分今回の宮田さんと僕の CEO の交代っていうのも、やっぱそういうのがあったんですよね。宮田さんってゼロイチで事業を作る瞬発力っていうのはやっぱすごく長けているものがあるんですけど、僕は別にそういうのは向いていないんですよね。なんで今のスマート HR に重要なのっていうのは、うん、スマート HR の、まあ、代表に求められているっていうのは、その事業をゼロイチで生み出すのではなくて、ゼロイチで生み出された事業をまとめ上げる能力なんじゃないかっていうのを、になって、まあ、交代になったっていうのもあります。
あ、めちゃくちゃ大事な視点ですね。ゼロイチじゃなくて、ゼロイチが生み出される器を作るみたいな。
うん。ですね。
確かに、芹沢さんはどちらかというと、こう、ゼロイチよりもそっちの方というか、その、人に任せて、そこをうまく正しい目的を一緒に持つみたいな方向の方が、まあ、前半の話してても結構得意という話でしたし。
そうですね。
そういう背景もあるんですね、うん。
まあ、僕自身が、まあ、スタートアップに興味あっても起業できなかったというところもそうですし、まあ、もちろんそれによって自分が何か事業を起こして成功したっていう成功体験もないので、そこに固執することはなくてですね、まあ、僕はどちらかというと、皆さんに生み出していただいた事業をまとめていくみたいなところにフォーカスしたいなというところですね。
まあ、コーディネートがうまくできれば、まあ、これなんかソフトウェア設計だとめっちゃ似てますね。なんかこう分散していろんなコン
そう
ポーネントがうま
です
く
ね。
動いてくれるみたいな。
あ、なんでこの CTO から来ると、そういう、なんていうんですかね、ソフトウェアエンジニアリング的な、なんていう考え方でそういうの見れるのはあるかもしれないですね。
なんかある種こう、なんか SLI を定義しようみたいな話と似てる気がしてて、もうそれ守ってる限りは好きに走ってくれみたいな。
ですね。
事業の SLI というか、なんか失敗予算で僕よく、ノートでいろんな連載書いてるんですけど、その中に失敗予算って概念を書いてて。まあ僕らはこう、まあみんなに任せるためにみんなが任せてはみ出てもいいこう範囲を、線を引いてあげるのが大事だって話をしてて、まあその失敗予算を使って、これぐらいなら失敗しても気にしないから勝手に意思決定して頑張ってみたいな。で、あとはその下側ではそのソフトウェアなりなんなり、まあ監査の仕組みとかいろんな仕組みを作って、まあやばいラインには勝手にはみ出ないようなガードレール作っといて、あとはもうみんな勝手にドンみたいな、用意ドン。こういう思考
重
にな
要
る
で
の
す
はなんか
ね。
CTO らしいなんか
か
感
も
じ
し
が
れ
し
ない
ま
です す
ね。
ね。わかります。
なんかこっからまあ3年後ぐらいをイメージして2025年のスマート HR ってなんとなくこんな会社にしてたいなみたいなのってあるんですか？
まあ、やっぱりさっきとちょっと重複してくるんですけど、まあ、皆さんの認知として、まあ、日本の働き方をどんどんこうアップデートしていってる会社だよねみたいな存在にはなりたいですね。まあ、バックオフィスの効率化のみならず、やっぱりどんどん今後働き方って多様化してくると思うんですよね。この1年とか見ても、やっぱり副業がすごく、まあ、国としても推奨されるようになってきたりとか、あとはリモートワークが加速したりして、いろんな働き方ができるようになってきてると思うんですよね。で、今後やっぱりそういうのがどんどん増えていく中で、それをサポートしていく、会社になりたいとは思いますね。やっぱりみんなが楽しく、日本の社会で働けて生産性を高めていくっていうのはすごくいいことだなと思っておりますし、あと、まあ、自分のポテンシャルを100%発揮できてない人っていうのはたくさんいると思うんですよね。いろんな事情で。なので、まあ、そういった人たちもサポートして、みんながその人らしく働いていけるような、組織、会社、あ、違う、社会にしていくっていうところは、なんか、それをサポートする会社になっていきたいと思います。ただ、それは2025よりもうちょっと先ぐらいかもしれないですね。それを達成できるの。
ちょっと先になりますけ
ち
ど。
ょっ
まあ
と
でも。
天秤が見えてるぐらい、2025年になると。
いやでもその話を聞くとこう、なんかどっかで聞いたスマート HR のアカウント設計の話とかがなんか、まさにすでにそういう発想から作られてるんだな。なんか会社を変わっても、同じアカウントでデータが引き継げるみたいな話。これ多様な働き方を見据えていたのかなと勝手にこう、ワクワク
鋭
しながら。
いですね。さすがですね。
いやでもアカウント設計ってね、むっちゃ大事じゃないですか。
重要です。重要です。
ここにサービスのあ
サース
り方
のね、
と
要
か、
ですよね。
そう。ここにサービスのあり方とかめっちゃ出てきますからね。
出てきます。
ユーザーとテナントの関係性とか。
ですね。
この辺話し出すとね、多分1時間ぐらい喋ってしまう気がするんで、ちょっ
もう、サースのテーマにまたもう一本取れちゃうぐらい な感じがし
と。
ます
そう
ね。
ですね。これちょっ
サース
と
を支える技術みたいな。
今度その SaaS を支える技術勉強会やろうぜって企画もね、スマート HR さんと今やってるんで、ちょっとその辺
ぜひ
で
ぜひ。
話していきましょう。で、ちょうど20分超えたぐらいなんですけど、なんか逆にこう、芹沢さんからこの辺のトピック話したいとか、こういうネタ質問したいとかありますか？
そうですね。なんか今の話を聞いて、もうレイヤー X の松本さん的に、何ですかね。こう、まあ言える範囲ですけど、あ、なんか、この辺競合するんじゃないかとか、この辺はなんか一緒に協力できそうなんじゃないかみたいな思ったところってありますか？
いや、僕らはとにかくその仕事の仕方をデジタル化するのが今取り組んでるところなんですよね。やっぱその最高のユーザー体験を仕事の中にも取り入れていきたいというか、2C 体験。2C でこう、こんな使いやすいサービスがあるのに、2B になると全然こう、つながらないデータベースとか、なんかたくさんの手入力とか発生して、まあ、これがまあ、どうにか変えたいよねってきっかけで今の爆落請求とかやっているので、まあ、僕らとしては働き方をもっと快適にしたいと。っていう意味では、まあ、多分その、つながっていきたいなって思ってますね。なんか、API から何やらを使って、
そうです
例え
よ
ば、
ね。
スマート HR のプロダクトで入社手続きが終わった後、なんか、 我々のアカウントが勝手に発行されるよねみたいな世界とか、楽じゃないですか。うんうんうん、
いや、そういうのをやりたいですよね。
競合するところは、まあなんか物によっては出るのかもしれないんですけども、個人的にはその、あ、この SaaS の業界ってあるところでは競合し、あるところでは仲良くしよう。なんかこう、うんうんうん、難しいバランス感の上でやっているイメージがあって。
うんうん。
はい。あの、僕的には、はい。ここは API 連携しようぜ。ちょっとここは、あの、独立したプロダクトでちょっと競合しちゃうけどごめんね、みたいな話は正直出るかもしれないけど、
うんうんうん、
まあ、今聞いてる範囲内だと僕らはどちらかというと、お金の領域に結構フォーカスしているので、まあ、そういう意味では結構見分けになるのかなと、今時点では思っています。
まあやっぱり SaaS ってなんか一人つの SaaS がもう一人勝ちするみたいなのってないと思うんですよね。
うん。
なんかそのいろんな会社ももちろんあるし、合う合わないみたいなのもあると思うんですよね。うん、なんでまあなんかいろんな SaaS がある中で、まあこの会社だったらこの組み合わせがいいみたいなのをなんかこういろんな選んでいけるような、世界になるといいかなとは思ってますね。
そうなんですよね。まあそれでそのレイヤー X のプロダクトって結構小さいんですよ、一個一個は。
うんうんうん。
はい。あの、請求書だけでも入れられるし、申請だけでも入れられるし、電子帳簿保存だけでも入れられるし、うんうん、なんかその必要なパーツを選んでもらえたら、それで十分だなと。
で、ね、
は
い、でそのパーツ同士が連携とかしていくと、なんかすごく面白いですよね。うん、
そうなんです、うん、そうなんです。で、しかもそれ連携する先はね、なんか5年後、10年後は別に自社のプロダクト以外とむしろもっと繋がってたいなと。
うん。
AI X のその SaaS プロダクトの起こりが実はその繋げていくだったんですよ、発想がデータを。
はいはいはい。
ブロックチェーンやってて。で、ブロックチェーンの中に、こう、はい、まあ、ある重要な概念っていうのが繋がるだったんですよね。企業間が繋がったり、うんうん、その各企業の基幹システム同士が繋がったりみたいなのをブロックチェーンで作れないかみたいな。だから繋がるってすごく重要だと。
はい、
ただ、ブロックチェーンはちょっと遠すぎるから、まず社内を変えるところからってスタートしていって、まあ、最初のスタートとしては請求書から入ったけど。でもこれ多分そのうち、まあ、いろんなプロダクト出てきて、しかもそのプロダクトもいろんなサービスとも繋がってきてっていう世界になって、まあ僕らのプロダクト入れるとむしろ御社のチャンレート下がりますというか。
め
っちゃお客さん定着しますみたいな。
うん。
っていう世界が作れたらむしろ面白いなと思ってます。
いや、いいですね。うん、盛り上げていきたいですね。やっぱ業務 SaaS。
そうなんですよ。あの、業務 SaaS、まあ前職でね、その3000人の会社の全体見ていて、やっぱこう単一のプロダクトで全部カバーできないんですよ。
うん。
でかすぎるし、ね、まあ業態もいる、まあ製造業もあればね、その販売業ってか、うん、あれば代理業もあれば、まあソフトウェア業もあれば、全然違うんで、その会計の考え方、業務プロセスも。
うん。
それをこう、大事なのはうまく組み合わせることだよね、と思っていて、うん、まあそこの組み合わせをするときに、最高に気持ちのいい業務プロセスを作るのが、レイヤー X の爆落シリーズである、みたいになれればいいなと思います。は
い、いいですね。ぜひ今後も一緒に、なんか良くしていきたいですね。SaaS を通して日本を良くしていくみたいなことができたらなと思ってます。
ぜひぜひ、あの、プロダクトでの連携もですし、はい、ちょっと開発知識の共有とか、勉強会みたいな話とか、うん、いろいろやっていきましょう。
ぜひやっていきましょう。
はい。というわけでですね、なんかちょうど閉まった感じになったのと、時間もちょうど良いので、今回のレイヤー X Now 第38回はこの辺で締めようと思います。芹沢さんありがとうございました。あ、
こちらこそ
最後に、もし宣伝あれば、何か宣伝あれば、
宣伝、はい、さっきも言った通りですね、スマート HR という組織はまだまだ、拡大しておりますので、すごいベタな宣伝になっちゃうんですけど、人をずっと募集しておりますのでですね、ちょっと興味があるな、みたいな、この話を聞いて、興味を持っていただいた方は、ぜひスマート HR 採用で調べていただいて、いろんな職種をオープンしておりますので、ぜひ見ていただけると助かります。
なんかこう、例えば採用イベントとか、なんかこう、この辺で喋れますよ、みたいな、なんか入り口とかってあります？採用は。
すいません。ちょっと今、パッと採用イベントを企画されてるのが、一覧で出るものがないんですけど、まあ、スマートチャル採用で調べると、なんかその、採用用のページが出てくるので、そこにいろいろ情報が載ってますので、ぜひご参照していただければと思います。
はい。じゃあ聞いてる皆さんはすぐスマート HR 採用で検索の後にレイヤー X でも採用検索してください
そうですね。どこも使ってほしいですね。
はい。芹沢さん、ありがとうございました、今日は。
ありがとうございました。